事報告いたします。国際ソロプチニスト仏様よりチャリティーコンサートカラーズコンサートのご案内が来ております。日時が令和元年5月26日日曜日14時からです。場所が羽屋ホテルです。むつ市連合 PTA 様より令和元年度むつ市連合 PTA 定例総会開催のご案内が来ております。日時が令和元年5月11日土曜日18時30分から懇親会が19時30分ごろからです。場所がむつグランドホテル。会費は懇親会5000円です。続きまして東第一グループ松山次期ガバナー補佐様より東第一グループ次期会長会議開催のご案内が来ております。日時が平成31年4月28日土曜から日曜日12時35分からです。場所が青森 国際ホテル5階です。以上です。昨日坂部会長と中村さんと一緒にですね、炭鉱に行ってきまして、インタラクトの先生2人とも変わりましたんで、ご存じのように、説明してきまして、初めての人たちで、ロータリーのことを終始説明してもらったんですけども、私ちょっとびっくりしたのが、周年行事にも参加してもらうんですけども、向こうでの女性の先生2人なんですけども、お酒の席に同席させるんですかっていうことを言われてですね、あれって我々にとっては当たり前のことだったんですけども、それは上の方に聞いてみなきゃ分かりませんからということを言われまして、まあそういうことがあったということで、まあ世の中なのかもしれないかなと思いましたけど、そういうことがありました。それで話がありまして、この間津軽ロータリークラブの周年行事参加してきまして、私はこっちで東林さんの30周年祝賀会だったので式典だけで行ったんですけども、残念だったのは竹並さんの講演聞きたかったんですけれども、実は私幼少の頃木造りに住んでまして、実は隣の家が竹並さんの家でした。ご挨拶しましたら覚えてる覚えてるっていうことで一番話させてもらいましたけれども、まあそういうことがあって、思い出したらですね、父が銀行の支店長だったんですけども、ライオンズクラブに入ってたなと、ライオンズの行事に参加したしたことがあったなと思いました。小学校2年生と3年生の時でしたけれども、で話したのですいません、最後なんですけれども、青森モーニングの周年行事に急遽欠席になったのがですね、あさって金曜日にですね、台湾の花蓮のとこで3490地区の地区大会に出席してですね、沼田エレクトのガバナーから書簡を4通、今のガバナーと次のガバナーとその次のガバナーの予定者の手紙を携えて行ってきます。金曜日の朝7時50分の青森から羽田に飛びまして、その日の午前中に羽田から台湾に泊まりまして、台北でその日を夜過ごして、で次土曜日の朝一番の特急電車に乗って花蓮で2時間ぐらいなんですけど行ってですね、大会に参加してきます。でその日仮に泊まろうと思ったんですけども、台北の飛行機が日曜日朝9時だっていうのを後から分かりまして、急遽まだ帰って乗ってから7時くらいまでここにいようかなと思って、でその日の夜台北に着いて、泊まって帰ってくるという弾丸で行ってくるという、十和田東の人はもう行くんですけれども、向こうは後の人についていくということと、東北ロータリーの人も行くんですけれども、現地で会いましょうねっていうことで全部一人で行ってくるので、生きて帰ってくるか分かりませんけれども帰ってきたらまた報告させてもらいたいと思います。はい、
本日はお招きいただきましてどうもありがとうございます。まあ今日はリハビリテーション病院の庄司先生すぐ近くにいらして、ちょっと、なんか話しづらいんですがよろしくお願いします。それでは座ってやらせていただきます。普段からむつ病院のために皆様本当にご協力いただいたりしていると思っておりまして、ありがとうございます。まあ昨今むつ病院って言いますと待ち時間が長いだの医者が少ないだのそんな話ばっかしで嫌になっちゃうんですが、 まあ、その辺のお話をちょっと前半していただいて、させていただいて、後半はちょっとがんのお話を少しお話しさせていただきたいと思いますが、時間がちょっと限られていますので少し端折って、しまうかもしれません。あまりスピード多くてスピードが速くてちょっとわからないなと思ったらどうぞいつでもおっしゃっていただければと思います。今日はですね、まあ、病院が抱える、まあ、問題点みたいなことと、それから実際に、まあ、そう言ってても始まらないので、まあ、私どもがこの、まあ、数年間の間に行ってきた対策についてお話します。まあ、皆様ご存知だと思うんですが、下北って言いますと健康状況についてはなかなか難しい問題が多くあります。とにかく平均寿命が低いっていうのは本当に、まあ、青森県が全国最下位ということなんですが、そのうちでもですね、下北はですね、まあ、男特に悪いですね。男悪いです。で、女性もちょっと悪いところが含まれています。で、なぜそうなるかっていうと、まあ、理由は非常に明確でありまして、働き盛りの40代から60代ぐらいの、時に、まあ、病気になられたりして、そこから先がこう伸びないっていうのが一番なんです。もうある程度60、70過ぎまで元気でいらっしゃる方についてはそのままずっと余命を、まあ、全うしていただけることが多いので、その年代になってしまえば大して変わらないんです、ね、むしろ40代から60代の本当に働き盛りの頃に実際には何かトラブルが起こっているということなんですね。で、その、まあ、誘因となるのの一番はやっぱり肥満とかタバコ、そしてお酒でございまして、この辺が青森県の中でも特に下北地域は特に子どもの肥満が今でも非常に目立ちます。それから妊婦さんの喫煙率は今でも県内では最、まあ、一番ですというように、まあ、問題が山積しています。で、それに対して医療機関はどうかということなんですが、まあ、対象人口が8万人ぐらいいるんですが、この中で実際には民間病院が、まあ、実際ここの下北地域にはなくて、まあ、総合病院としては6つ総合病院が唯一の総合病院ということで、そういう意味で、まあ、医療のマンパワーも少ないし、まあ、ハードの面でも、まあ、足りているとはとても言えないということ。面積が非常に広くて、患者さんが特にまあ、いわゆるその僻地といわれる遠方なところに住んでらっしゃる方にとっては非常に条件が厳しいわけです。それから、まあ、一応陸奥総合病院っていうのは機能としてはですね、初期の早い段階の一次治療、それから少し難しい二次治療までを、まあ、行う病院ということになっているんですけれども、実際にはですね、さらに工事のさらに高い難しい三次医療ができないと困る状況にもあるわけです。なぜならば、まあ、県内では三次医療ができる病院っていうのは一応弘前大学附属病院から青森県立中央病院、そして八戸市立市民病院のこの3カ所が三次医療の施設となっているんですが、陸奥からそこまで行こうとすると、アクセスが非常に悪くて、最低でも90分以上かかるということですね。で、ドクターヘリの、まあ、運行率も決して高くはありません。やはり特に冬場は非常に厳しい問題があります。それでもう一つ大事なことは、まあ、これも皆さんご存知だと思うんですが、まあ、どんどん人口が減ってまいります。で、人口が減ってくるとどういうことが起こるかといいますと、働ける人たちが限られてきちゃいますので、相対的に
働かない高齢者の方々の比率は増えるということで、今後の予測では、まあ、医療もこれから先まだ10年15年はほとんど頭打ち状態なんですが、介護についてはもうものすごいペースで必要数が上がっていくと。でところがこれに、対応できるような、実は施設がまだこの下北地域には十分に、網羅されておりませんので、これから先、特に高齢の方々たちが、行くところがなくなっちゃうという、まあ、問題がおそらくもう近い将来、もう10年20年の10年先にはもう間違いなくその問題が出てくると。それでは在宅ではどうかということなんですが、実際にはですね、これを見てお分かりの数字見えますかね。下北はですね、よその地域に比べて実は在宅訪問診療を行っている医療機関というのは非常に限られております。少ないです。よその地域に比べて本当に少なくて、上東さんも、まあ、負けてますね。まあ、西北と、まあ、大体同じぐらいなんですが、でもそれでも西北の方が多分地域的面積からいくと西北後の西北後地域の方がきっとむしろ広いぐらいじゃないかなと思うんですが、それでも、まあ、西北の方がいくらか多いので、まあ、実際のところ下北の方は在宅も十分にまだ出来上がっていない、体制が出来上がっていないということです。で結局どうなるか、救急車が増えるわけです。救急車の、まあ、搬送件数は増えるわけです。で人口は減っているのにもかかわらず、これからまだ20年くらい先まで救急車についてはもうどんどん実は全然減りません。むしろ今よりも増えるんじゃないかしらっていう予測が出てます。だから重症者の割合も高いということです。たださすがに2040年ぐらい、つまり今から20年以上先になっちゃいますと、これはいよいよ本当に人口が少なくなってきて、救急車の、おそらく搬送件数も減ってくるだろうという、そういうことが言われています。いずれにしてもこれから10年20年あっという間です。本当に別に遠い将来のことではなくて、本当にもう明日明後日ということではないですが、本当にもう身近なことなんですね。ですから、まあ、その辺を、まあ、地域の住民の方に本当に知っていただかないといけないということなんですが、まあ、なかなか喉元すぎると暑さを忘れるっていうのが人間でございまして、ということですね。で、まあ、総合病院、まあ、いろいろなことをやらなきゃいけないなということなんですが、特にうちの場合は、まあ、特に通常の急性期病院だけではなくて、防災であるとか原子力災害も、まあ、担当しないといけないということで、結構、まあ、幅が広いということです。さて、それで日本の医療っていうのは以前からよそに比べてとってもいいっていうことが言われてました。まあ、アクセス、要するにいつでもどこでも見てもらえる。それからコストは、まあ、これは皆保険制度が日本ではしっかりしてますので安く見てもらえると。ただ唯一、その医療の質については、まあ、アメリカなんかに比べるとちょっと弱いかなって一般的には言われてます。ところが、アメリカはじゃあどうかっていうと、これ皆さんもきっとご存知だと思うんですが、もう日本とはもう桁違いにお金がかかる医療です。例えば、まあ、盲腸の手術をすると日本ではおそらく1週間入院して、まあ、3割負担であれば多分、まあ、そうですね、15万円とか20万円ぐらいの入院費用で済みます。アメリカだと盲腸の手術をして2日か3日入院しただけで 150万取られます。でしかもアメリカの場合は日本と違って保険制度がかなりバラバラでして、保険が効かない人にとっては非常に悲惨なことになります。まあもう病院に入っただけで、完全にその経済的にもう破綻してしまう方がいっぱいいらっしゃるわけです。さてそれでまあいつでもどこでも見てもらえるというのはいいことなんですが、まあ、むつのような他に病院が少ない施設ですとどうしても一箇所に患者さんがこう固まってしまうことになります。でこれは県内の自治体病院の外来に受診された方の人数とかその内容をこう見てるわけですが、これを見てびっくりされるんじゃないかと思うんですね。例えば県内でも一番大きい病院のはずの八戸市立市民病院は平均外来人数がだいたい1000人ちょっとなんですね。ところが八戸市立市民病院のだいたい半分の規模のうちは八戸市民よりもずっと多い患者さんを外来で見てます。それだけ患者さんが多く集まっている。でさらに診療するお医者さんの数も少し少ないので結局ですねお医者さん一人当たりの患者さんの数は、むつは毎日一人当たり40人を超える患者さんを見るということになって、これは、まあ、県内のどこの病院よりも、まあ、実際忙しいということなんですね。待ち時間が長くなるのは、まあ、当たり前といえば当たり前なわけです。ただまあ、それで居直っているわけでは決してないんですが、まあ、そういうことです。そして、まあ、お医者さんの数が下北は少ないよっていうお話がよく出ます。実際に実数から言っても下北は100人ちょっとしか今お医者さんいませんで、よその地域と比較しても明らかに低い。これは病院だけではなくて開業医の先生の数もやっぱり少ないというのが聞いております。先ほど日本とアメリカではそんなにお金が違うという話をしたんですが、なぜでしょうか。これもはっきりしてるんですね。同じぐらいのベッドの病院を比較しました。ボストンの350床の病院、職員の数はなんと2000人超えてます。私どもの施設ではちょうど700人ぐらいです。ですから、3倍近い職員抱えている。お医者さんの数、350床で、370人ですから、結局ですね、患者の数よりも医者の数が多いぐらいいらっしゃるんです。で、それに対して私どもの方は、まあ、60人弱しかいません。それから、びっくりするのは、まあ、看護師さんもそうなんですが、なぜか栄養士さんがですね120人、それから研修医は113人、秘書が90人、羨ましいですね要するにもう向こうは完全な分担制度になってしまってるんですね。それ以外のことは一切やらないってもうはっきりしてる。ですから当然これではお金はいくらかかっても仕方ないなっていうのは分かると思います。ただいずれにしても、まあ、日本についてはっていうかむつについては、まあ、とにかく医療スタッフが今後人口が減少しますとですね、実はお医者さんだけではなくて今実は非常に問題になっているのは看護師さん、それから他の医療スタッフの方々、これがみんな不足してきてるんです。どなたもなかなか勤めてくれません。人がいないですね。これはきっと医療の現場だけではなくておそらく一般の企業でもそうじゃないかなと思うんですが、でこのマンパワー不足のままではですね、いかにいい医療をしようと思っても医療の高度化に対応できませんという、そういう問題がございます。で、まあ、人手がちょっと足りないなっていうこともあって、実はここ2、3年、正確に言いますと平成25、6年ぐらいからその傾向が現れてきて、27、8年に顕著になってきたんですが、 収益も実は患者さんの数、入院患者さんの数も減ってきておりました。で、私どもこれ非常にこのままではもうちょっと危機的だなということで、まあ幸いっていうか、ちょうどこの辺りの時に市長さんが今の宮下市長さんに代わられまして、息子さんの方に代わられまして、で宮下さんが、市長になってから何をやればいいのかなっていうようなことの中で、医療が、医療を、良くしていくっていうのは、市を活性化することにも直接つながるようだということを、意識していただきまして、病院にテコ入れしていただきました。ただそれだけではなくて、病院側もうちからもうちの中からも改善に向けて、いろんなことをやってまいりました。で、医療、医師含めてですね、医療スタッフ、とにかくやっぱり人が全てです。なかなか病院というところは人が多くいないと、なかなかうまく進んでくれない、そういう特徴を持っているもので、そのスタッフ不足を、改善するためにいろんなことをやってまいりました。基盤づくり、人づくり、意識改革ということで、いろんなことをやっております。でその中で、つい最近もお話しされたと思うんですが、マスコミにもまた出てきたと思うんですが、弘前大学との間で、寄付講座を新設しましたり、それから今ドクター派遣バス事業といって、弘前からここまで応援の先生来ていただくの非常に辛いので、それを、そのあれを紛らわす、少し改善するためにですね、今専門のドクター派遣バスをチャーターしてこれから運用する予定になっています。それから、常勤医とかスタッフを、少しずつ増員しておりまして、つい最近まで例えば脳外科の常勤の先生がちょっと不在であったんですが、やっと今年の春脳外科の先生来ていただきましたし、また春先からはですね、これも非常に運が良かったんですが、たまたまこの方から関東方面から、眼科の先生が常勤で来ていただくことができまして、それ以外にも、若い先生方が徐々にですけども増えてきております。で、やっぱりそういう若い人たちでもですね、やっぱりプロとして働いてほしいということで、全員野球してほしいといつも言ってます。で、それを、目指すためにはですね、やはり今大事なのはチーム医療、それからタスクシフティングと言いまして、要するに仕事、任せられる仕事は任せられる人にどんどん任せていく。例えば以前ですと医者が何でもやっちゃう、看護師さんが何でもやっちゃうという、そういうことだったんですが、最近はかなりタスクシフティングとかタスクシェアリングという考え方が、増えてきております。例えばチーム医療って簡単に言うんですけども、実はいろんな医療安全であるとか感染予防であるとか手術とか緩和ケアとか、こういった名前をお聞きになって、ある程度こうイメージができると思うんですが、あとがん化学療法であるとか、それから病院と診療所の連携であるとか在宅とか、こういったものはですね、全部みんなこれはチーム医療なんですね。要するにお医者さんと看護師さんだけでできるっていうもんではなくて、もうありとあらゆる職種の人がみんな一緒に患者さんとご家族 を周りを取り囲んで仕事をしていくという、そういうことです。で、これをやることによって少ない、マンパワーの中でできるだけ有効に患者さんとご家族にアプローチしてくることができるということです。ちょっと時間とても足りませんねすいません。で、チーム医療を成り立つための絶対条件っていうのはですね、やっぱりそれでも一番大事なことはやっぱり専門性があるかないかっていうことなんですね。 やっぱし素人がいくら集まってもチーム医療にはなりません。やはりそれなりそれぞれ の専門性を持った人たちが専門的に持ち寄って話をしていくと。そして大事なことは最後の物事の本質を見つめるということでして、なあなあで済ませてはいけないということなんだと思います。まあ今よく医療安全って言われております。で医療安全っていうと、例えば誰かがこのミスをしたときに、これはそれはあの人の責任だって個人になんていうかな責任を押し付けちゃうってことよくあるんですが、それではダメですよということなんですね。熊がなんか滑ってます、まあ、これはですね、昔ですと熊は滑らないはずだと、滑ったのは熊が悪いと、お前が悪いよっていうわけですね。まあ、これは昔的な発想なんですが、ただチーム医療して医療安全の考え方を取るときはそうはならなくて、やっぱり滑らないようにしてほしいなっていうことなんですよね。まあこういうふうな感じで、その問題の本質を見つめていきましょうっていう、そういうふうなことですね。まあそんなことです。あと最近ですね、平成29年からは血液浄化センターが30床から50床に増えまして、透析がかなり充実してできるようになりました。これまで地域の方々にご不便不便をおかけしてたんですけども、むつ下北地区の、まあ、ほとんどの方が今はうちでやってます。でこれやってですね、やっぱり収益は上がりました。1億以上増えてます。でまた患者さんもですね、盆暮れ正月に、まあ、気軽に帰省でき帰省した時に地元で透析できるっていうのはすごくよその人たちにとってはいいことなんですね。それからまあ時間がまあもうなんていうかな予定が組めるということで、効率的な通院ができるということですね。ただまあ少し広々とした浄化センターになったので、前は狭くて気軽に話せたんだけど今はちょっとなっていうの意見もありました。もう一つ地域包括ケア病棟っていうのを始めました。これは、同じく平成29年ですが、の末に地域包括ケア、これはどういうことかっていいますと、普通一般病棟は急性期病棟でして、普通は、まあ、14日とか21日以内に必ず退院させるという決まりが一応原則があります。ですが、そうは言ってもですね、患者さんによってはなかなかすぐには帰りづらいという方もいらっしゃいます。その方たちのために地域包括ケア病棟に移っていただいて、そこで退院の前のリハビリとかを積極的にやっていただいてから退院していただく、在宅に持っていくと、そういうことです。でこれやったことによって何が変わったかというと、まあ、職員の意識が変化しました。それまではまあなあなあで退院、まあ、入院させとけばいいやっていうことだったんですが、まあ、業務改善、経営改善に前向きになりまして、まあ、ベッドコントロールは精細化して、まあ、多くの部署での連携、先ほどのそれこそチーム医療がまた進んだということです。増収効果もありまして、まあ、大体、5000万の増収よ、まあ、試算だったんですが、実際は、今年1年間で7000万ほど、まあ、浮きました。ですから、まあ、そういうことで、まあ、いろいろとやってたんですが、まあまあ、改善を進めてきてはいるんですが、まずやはりスタッフが拡充されないといけないなということ、そしてあとはですね、今後はやっぱり新病棟を作るということで、その時にまあ病床の機能を再編してあげるということが必要になってきます。見てくれはうちの病院決して悪くないと思うんですが、もう築42年で狭くて個室が少なくて、もう本当に近代的な病院としてはちょっと致命的になってます。今年から新病棟建設に着手します。今の病棟はですね、耐震基準もクリアして実はクリアしておりませんので、もし大地震が来た時は非常に怖い可能性があるということです。これは金谷 公園の側から見た病院ですが、おそらく、まだちょっとこれから市と折衝しなきゃいけないんですが、この金谷公園側に新しい病棟を作ることになるかなと思ってます。時間が来ましたのでここで終わらせていただきます。一応まあこれから先10年後要するに5年後10年後を目指して私たちもやっていかないといけないなと思ってまして、まあ、そのために病院だけではなくて、まあ、地域を巻き込んで行政を巻き込んでやっていくということがとっても大事だと思っております。まあ、こういったロータリークラブ の, 方々にもぜひそういったことをご理解いただいてご協力いただけると本当にありがたいなと思ってます。
いやどうもありがとうございました。
それでは本日の例会を取っております。